今晩恵みをいただく御言葉はアモス書の9章です。アモス書の9章、水曜日の夜はアモス書の公開説教でしたけれども、本日で、このアモス書が終了します。それでは、アモス書の9章、はじめに一節を宣言いたします。私は祭壇の傍らに立っておられる主を見た。主は仰せられた。中東を打って敷居が震えるようにせよ。そのすべてを頭上で打ち砕け。私は彼らの残ったものを剣で殺す。彼らのうち一人も逃げるものはなく、逃れるものもない。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主よ、あなたは憐れみの主であり、そして義なる主です。私たちは憐れみのうちに、この十字架の憐れみのうちに、私たちはあなたを信じ、あなたに救われ、そしてあなたのために加えられたものです。それゆえ今晩もここに集い、インターネットの回線を開き、我らはあなたの御前におります。どうかあなたを慕い求めるこの一人一人に、あなたが豊かにお答えになってくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清め、通りよくしてくださいますように、これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も素晴らしい我の主の皆を褒めたたえ賛美いたします。アモス書、ね、あの小予言書のうちでも、まあ、9章まで、ね、ある、まあ、中規模ぐらいの、ね、予言書ではあったんですけども、まあ、今日で終わりですが、まあ、ちょっと おさらいしますと、アモスはですね、もともと南ユダ王国の一農家、ね、また羊飼いでした。それが主に呼び出されて、ね、主の言葉、ね、が彼に下りました。主の言葉が下った、ね、一体誰が予言しないでおられるようか、ね、ということで、北イスラエル王国の、まあ、特に、ね、富裕層と呼ばれている人たち、彼らのその堕落があまりにもひどかったんですね。まあ、そのアモス書の 前半の方を読みますと、まあ、よく、ね、出てるんですけども、本当に、ね、彼ら貧しい人たちから搾取して、ね、賄賂を取って、でそれで弱ってる人たちからもう踏んだくり放題で、それでいて自分は、ね、あの豪勢なお家に住んで、ね、もう象牙のベッドに、ね、寝転んで、ね、でそれで、ね、ダビデにでもなったつもりで新しい、ね、即興の歌を歌って、でそれでなんか優雅に楽しみ方をしているけれども、しかしその心の中には主に対する、ね、敬い思いがなく、でそれで、しかも彼ら、ね、偶像の宮で、拝んでいたんですね。でそれで、本当に貧しい人たちを踏みつけて、ね、この悩む者たちを増やしている。でしかも、あの前回の8章の方を見ましたら、安息日は、ね、早く終わらないだろうか、もうエパマスを小さくして、ね、シェケルを重くして、でそれで、ね、こうやってもう詐欺を働いて儲けようで、貧しい人たちを、ね、二束三文で売り飛ばして、ね、でそうして もっともっとお金を儲けようということで、ね、もう、神様は彼らに対してもう悔い改めなさいって、ね、言っても聞かなかったので、もう最終的な、その宣告をするのが、まあ、この9章のところですね。で、このアモスに与えられた最後の幻、それは祭壇の傍らに立っておられる主の幻でした。弟子が仰せられるのは、中東を打って、ね、敷居を震えるようにせよ、ね、中東、漢字で柱の頭と、書いてあります。まあ、あの大黒柱というか、ね、大きな柱のですね、まあ、その上の部分に、まあ、ギリシャの建築とか、ね、なんか柱の上になんか、柱と天井の、ね、ところになんか飾りがしてあって、まあ、その部分ですね、それが中東と呼ばれる部分、そこを打って、ね、でそれで その柱と天井の、ね、境を外してしまって壊して、でそれでもう、ね、崩れる、その建物全体が、ね、崩れるような、ね、そういうふうに、しなさい。まあ、この北イスラエル国の偶像の祭壇、その宮、それはもう打って、でそれで、もうそれを象徴的な表現として、ね、それを、ね、本当に打ち砕いて、で残りの者たちはもう剣で殺す、ね、彼らのうちの一人も逃げる者は、ね、なく逃れる者もないというふうに、ね、主は言われました。もう徹底的に、その主に聞き従わない者たちを、ね、どこにいても必ず主が見つけ出して探し出して、でそれで、ね、それを、ね、剣で殺すというですね、もう本当にはっきりと非常に明確な災いの予言です。で2節から見ますと本当にこのその徹底さが、ね、分かるんですけども、2節から、彼らが黄泉に入り込んでも私の手はそこから彼を引き出し、彼らが天に昇っても私はそこから彼らを引き下ろす、ね、もうですから地の深いところであろうと、あるいは天の、ね、高いところであろうと、彼らがどこに登ったとしても、どこに下ったとしても、そこから必ず引きずり出す、ね、というですね、ですから、ね、ロケットで宇宙船にで、ね、宇宙に逃げても、ね、それでも主はそこから引きずり出すようなそういう勢いです。でそれから3節では、彼らがカルメルの頂に身を隠しても、私は探してそこから彼らを捕らえ出し、彼らが私の目を避けて海の底に身を隠しても、私は蛇に命じてそこで彼らを噛ませる。で、カルメルの頂、ね、カルメルさん、洞窟が非常に多いんですね。まあ、行ったことあるんですけども、ね、まあ、ちょっと茂った木が、ね、たくさんあって、あったり、また洞窟があったり、まあ、そういう山、ね、隠れるところがたくさんあるんですけども、しかし、どこに身を隠しても私は必ず見つけ出す、ね、海の底に身を隠しても蛇に命じて、ね、そこで彼らを噛ませる、ね、というですね、海の中の蛇かなり、ね、手強いんですね。ウツボ、ね、釣り上げると、ね、もう海から引きずり出してもですね、もうしばらくうねうねして攻撃を仕掛けてこようとするんですね。海蛇も本当に怖いですね、まあ、海の底に下っても蛇に命じて、ね、主はそこで彼らを噛ませる。で4節では、もし彼らが敵の虜となっていっても私は剣に命じてそのところで彼らを殺させる。私はこの目で彼らを見る。それは災いのためで幸いのためではない、ね、恐ろしいですね。主が私たちをご覧になっておられる目、ね、全地の至る所にあります。私たちが地の底に下っても天に座を設けても、ね、主の目は、ね、から逃れるものはない、ね、アサフの賛歌の中で、ね、詩編73編でしたか、ね、そこに、ありましたね、けれども、ね、このアモン書において、ね、この、ね、本当に弱いと者たちを虐げて賄賂を取って、ね、もうアコギな商売をして貧乏な人たちを二束三文で売り飛ばす、そういうね、もう本当に共産党がやってるようなことをしている者たちは、ね、主の目が、ね、注がれて彼らが地下シェルターに潜ったとしても、ね、そこで蛇に噛ませたり、ね、また彼らが、ね、とてつもない乗り物で逃げたとしても、その先で主が、ね、追いかけて、ね、そこで剣で、ね、殺させる、まあ、そういう感じなんですね。
恐ろしいのが主の目がですね、主が言った言葉が実現されるまでしかっと見るって言ってるんですよ。だからその目が主が言った通りのことが起きるまでしかっと見るということだから、絶対に逃れられないということをここで言っているんですね。
どういう人が、ね、逃れられないのか、まあ、ちょっと 前回の、ね、8章4節から見ますと、ね、8章4節から、聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ、あなた方は言っている、新月の祭りはいつ終わるのか、 私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが、エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱い者を銀で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るために、まあ、このようなことをしている者たちですね、もう本当に悪どい商売して貧しい人たちを踏んだくって、ねということを、ね、している、そういうことを、ね、しているような者たち、また、ね、本当にそのようにしてお金を儲けて、ね、もう象牙のベッドに寝転んで、で夏は、ね、涼しい別荘地帯で、ね、冬は暖かいところで過ごし、けれども貧しい人たちに対して一切顧みない、主を、ね、礼拝するように見せかけて、実は、ね、本当にこのようにして主の忌み嫌われることをしているような者たちは、主の目がいつも注がれて追いかけて必ず災いを追いつかせるんです。
本当にね、利益利得のためだったら何でもくだれという人たちはどこまでしたかって言ったら、靴一足のために貧しいものを、ね、売り飛ばすんですね。ああ、靴買いたいな、あいつ取り売り飛ばそうということで売り飛ばす。そして彼らはね、主日、これ安息日ね、月始めの主に礼拝を捧げる日、それがねもったいなくてしょうがない。あー今日商売できないわ、あー月始めだ、あー今日商売できない、なんだよこの月始めは、なんだよこの安息っていうのは、誰が決めたんだ。でもね、昔から決められていることだから、しきたりの中にあるから、これをしないわけにはいかないということなんだけど、もう思いと心の中はもう不平不満ダラダラなんですね。なんだよまだ、もう安息日だよ、なんだよもう月始めだよ。このね、安息日ね、月始め、私言いましたよ皆さんに、主はね最初のものと最後のものを重んじる方。私たちがね本当にこの途中が等であったとしても、始めと終わりをイエス様に会って終わることができるとするなら、それは幸いですよね。月始め、そしてこの安息日もね、この7日の始めなんですね。月始め、7日の始め、これを、ああなんだよなんだよ商売できないじゃないか、ありゃそういうふうにしていた人たちの心はどうなるかって言ったらね、神を自分にとって損させる人方として認識しているので、神様を忌み嫌うわけなんですね。だから自分にとってこういう人は損得の得になることであったら、自分の隣人をね一足の靴の値段でね売り飛ばしても何とも思わない。そういうことをして、そしてこの急所なんですよ。物欲しさで兄弟姉妹を売り飛ばしちゃダメだよね。お金欲しさで月の始めね、そして主の始めをね、なんだ月の始めかよ、安息日かよって言っちゃいけないんですよ。そういう人たちはどうなるか、海の彼方にいても主はね見つけ出すね、もう天の果てにいても主は見つけ出す、主の御目に置いて隠れるところはないと書いてありますよ、ね、隠れられません。私たちは、そして主は言ってるんですね、私が言ったこの災いと呪いがあなたに全部成就するまで私はあなたから目を離さない。
もう本当に誘導ミサイルよりも、ね、すごい誘導力で、ね、的確に、ね、災いが追いかけて、ね、で追いつくんですね。もう海の底であろうと、ね、 海の底に身を隠したのは蛇に主が命じて、ね、そこで彼らをかませるんですね。もうそれほど徹底した災い必ず、ね、それを下すと書いてあります。これ、ね、本当に正しく生きている人にとって、またこのこういうアコギな人たちに苦しめられている人たちにとってはこれは慰めです。でそういうアコギな人が、ね、もう蛇に噛まれるって、それは、ね、もうどうぞどうぞ死をしてくださいっていうことになりますね。本当に二束三文で売られて、ね、くず麦を売るために、ね、貧しいものを一束の靴で、ね、買ったり、ね、そういうことをしているものは、ね、本当に主が決して許すことはないんです。でそのことを主が、ね、なされます。で、さらに五節見ますと、万軍の神主が地に触れるとそれは溶け、そこに住むすべてのものは泣き悲しみ、地のすべてのものはナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む。天に高野を建て、地の上に丸天井を据え、海の水を呼んで地の表に注がれる方、その名は主。アーメン。ここに主の全能性が、ね、ここに記されています。主はこの天と地を、ね、作られたお方、ね、その万軍の主が、ね、地に触れると、ね、地は溶けて、ね、そして、ね、そこに住むすべての人は嘆き悲しむと書いてあります、ね、私たちこの地、ね、この大地、これもう盤石だと思って決してこれは変わらないと思い込んでいても、しかし主がもうワンタッチするだけで溶けてしまうような、ね、そういうのが、ね、この地上であり、また本当に私たち人間の儚さ、ね、を表しております、ね、ナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む、ね、まあ、このエジプトのナイル川、ね、本当に海の満ち引きに従って本当に水が満ちたり枯れたり、ね、そういうことが、ね、まあ、盛んな川だったんですけども、本当にそのようにですね、地のすべてのものはそのように時に湧き上がって盛んになり、時にもうシュンって沈んで、ね、絞み込んで、でその衰退を、ね、誰も止められない、ね、そういうことを支配しておられるのが、ね、私たちの主です。で何節から見ますと、イスラエルの子ら、あなた方は私にとって苦主人のようではないのか。主の蜜げ、私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシテ人をカフトルから、アラムをキルから連れ上ったではないか。アメン。ここにおいて、ね、イスラエルはエジプトの国から、ペリシテ人をカフトルから、ね、このペリシテ人はですね、あの海の民というふうに呼ばれていて、でそれでこのカフトル、まあ、まあ、地中海の島、そこから、ね、ペリシテ人はやってきたんですね。それからアラムは、ね、キル、というところ、確かバビロンの地方だったと記憶してるんですけども、ね、そこの一ところの土地から、ね、民族大移動して、でそれで、まあ、このアラムはキルから、ね、この、まあ、レバノンの方に、ね、移住させ、またペリシテは、ね、地中海の海から、ね、その、あのイスラエルのあの海沿いの、ね、地中海の、西の方に定住させ、またイスラエル、ね、イスラエルも民族大移動してきましたね、エジプトから、ね、そのようにした、イスラエルの子ら、ね、あなたは私にとって苦主人のようではないのか、ね、もう本当に、ね、苦主人、これ、まあ、エチオピア人のことなんですけども、もう神の民からは、ね、ほど遠いようなものだったのが、ね、それを主ご自身が選んでくださって、だから、ね、本当に私たち神の民ではあるんですけども、誇ることはできないんです。なぜなら、これ私たちの力によって神の民になったからではないんです。主が一方的に憐れんで、そして私たちが本当に、ね、信じる、ね、信仰によって救いを得るように主がさせてくださったから、だから今こうして私たちが、ね、生かされて、そしてこの神の民にされているわけであって、決して私たち誇ることはできないんですね。当時のイスラエルは誇っておりました。自分たちは特殊だ、ね、神の民だ、ね、けれども主はそれを覆されます。イスラエルの子ら、あなた方は私にとって苦主人のようではなかったのか、ね、 ペリシテはね、カフトルから来たでしょって。またアラムはキルから連れ上ったでしょ。これを連れ上ったのは私だって。あなた方もね、かつてエジプトで奴隷だった。そこから連れ上ったのは私だって。その私を忘れて一体どうするんだって、ということを、ね、主はここで言っておられるわけです。で、9節、8節。見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。主の蜜毛、ね、ここにおいて、もう神である主は、ね、もう主の目がずっと、ね、じっと見つめておられる、ね、罪を犯した王国に向けられている、ね、そして主はこれを地の表から根絶やしにすると言われております。そうです、私たちは、ね、本当にこのアコギな、ね、者たち、ね、貧しい人を二束三文の靴で売るような、ね、そういう者たち、そういう者たちは、ね、許してはなりません。主の、ね、正しい正当な裁きが下るようにということを、ね、私たちは、ね、求めるべきです。そして、ね、主はここにおいて、ね、しかし私はヤコブの家を全く根絶やしにはしないと、ね、言われました。ヤコブの家、ね、あのお兄さんのかかとを掴んで、ね、生まれてきた、ね、ヤコブですね。でかかとを掴んできたからヤコブと言われている。そしてヤコブ、ね、主の見つかりと、ね、相撲を取って勝ったあのヤコブ、ね、本当に主の祝福を掴み取るまで離しませんというその意気込みを持ったヤコブの家を主は全く根絶やしにはしないと、ね、言われました。本当に、ね、生き残る人、それは主を掴む人です、ね、主の御言葉を掴み、また主に憐れみを、ね、掴み求めている人は全くの根絶やしにはされませんけれども、ね、ただ、ね、主に逆らって、安息日そんなの早く終わってしまえ、ね、貧しいもの、ね、靴一足で売ってしまえ、ね、そういうものは全く根絶やしにされてしまいますけれども、ね、ヤコブの家は全くの根絶やしにはされないんですね。で、9節、見よ、私は命じてふるいにかけるようにすべての国々の間でイスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。私の民の中の罪人は皆剣で死ぬ。彼らは災いは私たちに近づかない、私たちまでは及ばないと言っている。主はふるいにかけると言われました。しかも、ね、一つの石ころも地に落とさないほど精密なふるいにかけると、ね、主は言われました。そうです、主はこの地上の民をふるいにかけます、ね、そして、ね、本当に主の民として残るものは残しますし、しかしふるいに、ね、落とされて、でそれでこの主の民として、ね、ふさわしくないものは落とされてしまう。一つの石ころも地に、ね、落とさないとまで言われたほどの精密な古いで主は、ね、かけられるんですね。で、どういう人が剣で死ぬか、この10節にあります。私の民の中の罪人は皆剣で死ぬと書いてあります。ですから神の民と呼ばれている人たち、クリスチャンと呼ばれている人たちの中に、ね、自分クリスチャンって言っときながら、しかし罪人、ね、本当に神様に対して悔い改めもなく、また臆面もなく、全くもって神様の言葉を無視し、また安息日を無視し、主を恐れ敬わない、それでいて私クリスチャンって言って、なんかうやうやしく礼拝を捧げているかのような人、主は、主の目は狂いがありません。ふるいにかける時にその人がふるいで落とされるか、それと残るか、これは主がしてくださることです。主は義なるお方、そして、ね、10節では私の民の中の罪人は皆剣で死ぬ、でしかも彼ら、ね、災いは私たちに近づかない、私たちまで及ばない、というふうに、言ってるんですけど、しかし主は、ね、本当に先ほど言いました誘導ミサイルのように、必ずこの、罪を、犯して、 もう心して罪を犯して、心して兄弟をたちを、ね、二束三文で売って、ね、そういうことをしているものに対しては、主は必ず、ね、その正当な裁きの手を下されるんです。しかしですね、この十一節以降において、主は将来と希望を、ね、ほのめかす予言を、ね、この最後の最後でしておられます。十一節から見ますと、その日私はダビデの倒れている仮岩を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。アメン。ここにおいて、ね、神様は、ね、ダビデの倒れている仮岩を起こすと、ね、言っております。そうです。ダビデ の、その仮岩、ね、まあ、仮住まい、まあ、テント、非常に粗末な、ね、仮の住まい、まあ、プレハブのようなところではあるんですけども、しかしダビデのその倒れている、ね、その仮岩を起こして、そしてその破れを繕い、廃墟を復興して、昔の日のようにこれを立て直すと、ね、主は約束してくださいました。もう本当にこの時点でダビデの家はもうプレハブ以下のもう本当にボロボロの、ね、状態になってしまっている、ね、しかもその後バビロン捕囚によってもっともう徹底的な完璧な、ね、完封なまきまでの破壊で倒れてしまうのを後の日復興する、ね、主はちゃんと、ね、予言しておられます。12節では、ね、これは彼らがエドムの残りのものと私の名が付けられた全ての国々を手に入れるためだ、ね、エドム、非常にこのイスラエルとは、ね、仲が悪い民族です、けれどもそんな仲が悪い民族の彼らと一緒に、ね、その全ての国を、ね、私の名が付けられた全ての国々を手に入れるためだ、ね、まあ、エドム人がであれば、ね、誰も彼も無条件で許されるということではなく、私の名が付けられた、ね、人々を主は復興させてくださるんです。皆さんの額には神様のその印がついているかどうか、それは、ね、主がご存知です。主は、ね、皆さんの思い、ね、皆さんの心が本当に主に向かってまっすぐであるかどうか、それは主が測っておられます。皆さんとしては本当に、ね、救いを達成することに、ね、手を抜かないでください、ね、本当に皆さん自身が終わりの日に、ね、主に会って、ね、あがなわれる側にいるかどうか、皆さん自身が本当に、ね、賢い花嫁のように、ね、しっかりと、ね、御言葉の灯火をかがし、また、ね、聖霊の油を絶やさず、ね、イエス様がいつ来てもいいように、ね、準備を、ね、しているべきなんです。イエス様は、ね、準備していなさい、ね、準備を怠った、ね、花嫁が本当に悲惨な目にあったことも例えで語られました。本当に私たち自身は主がいつ来ても、ね、いいように、そして本当に主を今来てください、主を来たりませという志をいつでも持ち続けているべきなんです。主は本当に主を来てくださいと待ち望んでいる人に対しては本当に救い主として、慰め主として、ね、来てくださいます。どうか皆さんは、ね、主が本当に慰め主として、来られる皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。
アーメン。アーメン。
この、ね、ダビデの倒れている仮を起こすお方、これはまさにイエス・キリストです。冒頭で、ね、宣言したところ、クリスマスの箇所ですね、ルカ福音書の1章の、31節からのところですね、これミスカイ・ガブエルが、ね、マリアのところに来た時に、ね、言われたことですけど、まさに、ね、このダビデの、ね、家を、ね、王位を、ね、受け継ぐお方としてイエス様が、ね、ご到来することの、このガブリエルが、ね、言ってるんですね。ルカ1章31節から、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり、 意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。アーメン。イエス様こそがそのダビデの仮家を立て直すお方として来られる。それがマリアの時代、乙女マリアとヨセフのあの時代に成就したんです。このダビデの王座を復興するものとしてイエス様、この乙女マリアから生まれたイエス様を通して、その救いが、その全人類の贖いが成就したわけです。主はアモス書においてもダビデの倒れている仮を起こし、その破れを繕い、昔の日のようにこれを立て直すというふうに言われました。そうです、昔の日ダビデは賛美によって礼拝を回復させたんですけども、それ以上にもっと回復、もっと完璧な形でイエス様は礼拝を回復させ、霊と誠による礼拝を回復させ、そしてやがては永遠の王として、そのダビデの王座について常しえにすべ治められます。でアモス書の最後の3節、アモス書9章の13節から15節までの最後の3節においても本当に慰めの予言が記されているんですね。アモスの9章の13節から見ていきますと、見よ、その日が来る、主の見告げ、その日には耕す者が刈る者に近寄り、ぶどうを踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘いぶどう酒を滴らせ、すべての丘もこれを流す。私は私の民イスラエルの囚われ人を帰らせる。彼らは荒れた町々を立て直して住み、ぶどう畑を作ってそのぶどう酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。アメン。ですから回復が予言されています。13節においては自然界においてその作物の回復、それがなされております。で14節では民の回復がなされている予言がなされています。私のためにイスラエルの囚われ人を帰らせる、帰ってくるんです。で事実、イスラエル、1948年において、イスラエルの地に帰ってきましたけども、しかし、そんなことよりももっと完璧な形で、主の民が帰ってくる、その予言が、必ず成就する時がやがて来ます。それは、イエス・キリストが鍵なんです。イエス様、1948年の、イスラエルの帰還、それはイエス様とは無関係で、行われはしたんですけども、しかしこの、ダビデの倒れている仮を復興させるほどの回復、これはまだ起きておりません。やがて起こります。それが、その日がやがて来て、そしてこのイスラエルの民は誠の、メシアであられるイエス・キリストと、共に、住み、イエス様を礼拝する、その日が来ます。でそして15節、私は彼らを彼らの地に植える、彼らは私が彼らに与えたその土地からもう引き抜かれることはないと、あなたの神主は仰せられる。アーメン。主が用意してくださったその土地に植えられて、もう決して引っこ抜かれることはない。これは啓示録、黙示録の最後において成就するでしょう。本当にこの幸いに預かることができる残りのものがいるんです。このイスラエル、北イスラエル王国において本当に主に聞き従わない、もう本当に礼拝を軽んじ、安息日を軽んじ、また弱い人、貧しい人たちを軽んじた者たちはもうね、もう海の底に下ってもう蛇に命じてかませる、というほどの、その滅び、もう決定的に、必ず滅びるということが、宣言されたんですけど、しかし、ヤコブの家の、中の、その悔い改める人に対して主は、 憐れみ深いんですね。ヤコブの家というふうにこの8節に書いてありました。私はヤコブの家を全く根絶やしにはしない。根絶やされる人がおり、根絶やしにされない人がおります。一体その境は一体何なのか。皆さん、根絶やしにされる側になりたいですか、されない側に、ね、残される側になりたいですか、ね、そうですね、残される側になりたいですね。このヤコブの家の残される側になるためのコツが、ね、あのイザヤ書の60章に、59章に書いてあるんですけども、このイザヤ書59章はですね、もう本当に悪どい、悪気なものが、ね、もう徹底的に悪いことをして痛めつけられる、ね、様があるんですけども、けど途中から悔い改めるんですね。私たちは背きの罪を本当に、主の御前において私は知っております。私の背きの罪が私に対して不利な証言をしました。そういうふうに自分の罪を、認めて悔いて主の前に告白する人々に対して主が言われるのが、このイザヤ59章の20節です。イザヤ59章20節において、言われるんですね。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御告げ。アメン。ヤコブの中の、ね、ありますね。先ほどの、アモス書にも、ね、ヤコブの全く根絶やしにはしないと言われました。どういう人がヤコブの中で根絶やしにされないのか。それはこのイザヤ59の20を見ますと、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに主は贖い主として来ると書かれております。ですから悔い改めるということ、本当に自分が悪いことをした、罪を犯したということを正直に主に告白する人のところに主は慰め主として来てくださるんです。お昼の礼拝の時、ね、恵美姉妹が、ね、それ私のことですって、メッセージ中に、ね、恥ずかしかったけど言いましたね。背きの罪を悔い改める、ね、また罪を犯したことをそれを、ね、主の御前において告白する人に主は慰め主として来てくださるんです。皆さんも、ね、本当に主から、罪を指摘された時、それを認めて主をごめんなさい、 主を私は確かにあなたの御前にこれこれのことをしました、これは罪でした、主をどうかお許しください、私はもうそちらに戻らない、努力をしますから、どうか聖霊様によって助けてください、そういうふうにですね、背きの罪を悔い改めて告白する人のところに主は慰め主として来てください。残る側、助けられる側になるんです。今私たちはこのアモス書から見ていきました。本当にアモス書の中において悪どい、ね、悪気な人たちに対する災いの予言、また罪の指摘があり、ね、そして悔い改めの促しがありました。悔い改めの促しをしても、ね、その悔い改めをしない、むしろ預言者を蹴って、ね、預言者お前は、ね、ここにいるな、ね、そういうふうに言う者に対しては本当に災いが予言されました。どうか皆さんは本当に主が語られるとき心を本当に柔らかにして、その主の言葉を受け入れてください。主の言葉を、ね、受けて、そして本当に罪が指摘されたならば、それを悔いて改めて主に、ね、立ち返る人に主は慰め主として来てくださいます。このアモス書、ね、最後は回復の予言によって終わりました。どういう人がその回復の恵みに預かれるか、本当に主を主とする人、悔い改めて立ち返る人、そしてそういった主の意に嫌われることをしない人に主は慰め主として来てくださいます。どうか皆さんはこの終わりの時代において本当に残されるものとして、そして本当に主からむしろ祝福をいただくものとして残される皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは祈っていきたいと思います。今いただきました主からの戒めと勧め、また主からの言葉、これを本当に受けて悔い改めて示されるままに、今しばし祈る時を持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ、
主よ、
主よ。
主よ、あなたが本当にこの今の時代の一人一人をあなたのその贖いの衣、憐れみの心衣で包んでくださり、この悪の時代から守り、本当に一人一人がイエス様あなたの御言葉を口ずさみ、それによって主よ本当にガードを築き、そしてこの世の中のその滅びの領域に出ることなく、迷い出ることなく、ただこのイエス様のその御言葉の囲いの中で豊かに養われ、その中によって豊かに命育まれる、そのようにして栄えていく一人一人でありますように。どうか主よ、私たちも本当に世の中において滅びに向かっている人たちを悔い改めと導くことができますように、滅びの災いのその恐怖の中にいる人々にイエス様を伝えて、そして本当にイエス様の御旨に従って彼らに主を導くことができますように、どうか助けてください。新しい一年が始まり、今この時私たちは御前に進み出ました。主をどうか御前に、主を心を尽くし思いを尽くして、あなたを愛するように御前に進み出た一人一人、あなたが豊かに答え報いてくださるように、あなたがこのアモス書を通して本当に今まで導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
イスラエルの残されたものになりますように、主の名を呼ぶものとなられますように。賛美があり、祈りがあり、アーメンがあり、主よ本当に廃れていくこの世の中においても、廃れない信仰と希望と愛にとどまり、そして残されたものを起こしてくださる主の恵みに預かることができますように。旅での幕屋を起こしてくださった主よ、あなたの民の幕屋をあなたが起こしてください。旅での隙間を覆ってくださり、それを主よ本当に塞いでくださった主よ、私たちの隙間をあなたが覆い、また塞いでください。そして主よ、あなたの御手が私たちを起こして起こして起こして、そして主よ、あなたの名によって残されたものとして、万国の主よ本当に譲りの企業として、民として残りますように、主よあなたが私たちを祝福してください。このアモス書を通して、私たちが取り除くべきものを取り除き、捨てるべきものを捨て、そして立ち返るべき道を立ち返ることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。あなたの本土と言われたところに植えられた一人一人であられますように、主よあなたの御言葉が私たちに成就しますように、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。2001年御言葉によって新たに生きる決心等を本当に心して、そして御心にかなったものとして歩むために心して歩む皆さんでありますように。 私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを実践して、主ご自身が皆さんに与えたもんあらゆる素晴らしい人、物、こと、またビジネス、栄光の富、そしてあらゆる素晴らしさに出会う皆さんでありますように。今年もイエス様に会って、本当に夢も素晴らしい夢を見てください。幻も素晴らしい幻を見てください。素晴らしい御言葉に預かってください。素晴らしい御声を聞く皆さんでありますように。そして皆さんが思ったこと、また皆さんが口で宣言したことが実体化されて、主が全知であり全能であることを明かす皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福しました。アメン。では安息してください。